YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、10月11日火曜日、第386回 87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつものように行けばな、摂取流和時期、家元、増野光也さんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週末はですね、前々回、ゲストで来ていただいた慶応大学はミュージカルサークル M さん EM と書いて M さんのね千本桜ホール旗揚げ公演を拝見してきたわけなんですけどもね、まあやはり、お若い方たちの舞台だけにですね大変フレキシブルかつエネルギッシュなのはもちろんだったんですけども、まあ印象として大変よく稽古されておいでだなと思われたりですね、また音楽のチョイスとね、劇のマッチングも素晴らしくですね、私たちの時代的に言いますとまあ本当に、タイムリーと言いましょうか、そのクイーンだのねレッドゼッペリンだのガシガシかけていただいてそれでまあ踊ったりなんかするっていうんでですね大変私的には非常にこう満悦させていただけるような内容だったんですけども、まあ、そして何より、高学歴のね皆さんで構成されているだけあって、ある種と言いましょうかね高等教育を受けられた方たちとまたブルジョアジー的な苦悩と葛藤みたいなものがねよく表現されていたように思われた次第でございますね。そっちの台本にはないですから、私だけのもあれですから、これドキュメント性を重んじてますんで、それ聞いちゃう、読んじゃうと面白くないでしょ。だから私だけの中で発したものについてどうリアクションしていくかっていうことを楽しみにやってるわけなんで、そこどこ探してもないですから。はい。そんな風にして受け止めていただきながら放送を聞いてください。よろしくお願いします。はい。そんなことなんでね、彼らのね、そういうお芝居を見せていただいてきたというふうなことなんですけどもね、そんなサンママンことキーボー伊藤でございますけども、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、撮影で夏はオールアップ、そしてお土産の記念切符をいただいてはめちゃくちゃテンション上がっちゃいました。早く休みたくとも完全に、目が覚めちゃって寝なきゃなのに寝れないよと言ったピンクのアフロが大変お似合いなんですが、
はい、
ひょっとしたら頭の中も幸せいっぱい、ピンク一色ではないのかしらと思われる、そんな学園部第2週目サブパーソナリティはこちら。
あまね夏です。
はい、こんばんは。さあ、ピンクのお姉さん。
はい。
こんばんはどうも。
こんばんは。
1ヶ月ぶりですけども、はい、いかがお過ごしだったでしょうかということで、まあ、ここのところの印象や近況を伺ってもらうわけですけども。
近況は、はい、まあ、撮影が1本無事終了したのと入れ替わりに、また、はい、今多分バラシにならなければ今週末からもう一本撮影が始まるのと、うん、
はい、
明日ニコ生があり、
はい、
カラフルバードのライブが、
うん、
決まったのと、
はい、
あと12月の舞台とか、
うん、
なんか特に宣伝はないんですけど、あえて言うならニコ生が明日、
はい、うん、
検索してください。
学芸フの 次の日なんだよね、いつもね、オンエアがね。
たまたまなんですけど、結構ランダムにやってるんですけど、
うん、
結構水曜日だか月曜日が多くて。
あ、そうですか、そうですか。
はい。あとは、そうですね、ピンクのアフロハマってます。
ピンクだよね。いや、もともとピンクが好きだっていうのは、もう、重々、
はい、
お伺いしてたんですが、
はい、
あそこまでとは、みたいな。
いや、なんか、たまたまその日着てた T シャツが、仕事場でピンクで、
うん、
で、私、ショッキングピンクのカラータイツを履いてたんですよ。
いや、もう拝見しましたよ。私、この前向かった時、ショッキングピンクだったと印象なんですけど。
はい、で、ちょっと、じゃあもうそのことを全身ピンクにしてみるかっていう話になり、
はいはいはい、
衣装箱の中に、あったんですよ、ピンクのアフロ。
ははははは
ピエロ用なんですけど、
はいはい、
ちょっとやったら意外に楽しくなっちゃって、私結構似合うと思っちゃって。
いや、お似合いですよ、それはそれでね。
はい、あれかぶって結構テンション上がります
ね。いや、そう、だから、言って、でもまあどういうんでしょうね、女優さんだから、
はい、
その辺は使い分けだったりとか意識しておいでなのか分かんないですけど、学園風に来られるときは比較的ね、ちょっとまあ、はい、乙女だったりしますけど、ちょっとこう大人の女性的なね、はい、落ち着いた感触であったらしい、今日もなんとなくちょっとそういうね、色にしてみればシックな あの、はい、を基調としたですねグレーの、うん、でそれを上ワンピースっていうんですか。
であ、そうです
ね、はい、でお紐のこうなんかこうちょっとこう、はい、ゴスロリと言ってもいいんですか。ゴスロリって言わないのかな。
ではない、普通にあのレースアップの紐がついてる
ワンピースで、うん、でもまあちょっと上品な感じでね、そんな弾けた感じじゃないわけじゃないですか、
はい、
だとすると、まあ、例えばまあ学 F にね来られる時の印象の、例えばまあお客さんで大山さんという方がいたとしますよね、
はい、
そうすると大山さんが見たあの、ね、なっちゃんは、
はい、
あこういうなっちゃんだなという印象だけど、
はい、
は秋葉原に行ったのピンク見せられるこれ別人というか同じ同一人物じゃねえだろうという意味だだとすると大山さんは秋葉原行って、はい、なっちゃんの別のなっちゃんを見るのも一つ価値があると思うし、それ行った方がいいよ ね、 それね、
あの、あとは結構大半が T シャツを自分が着ちゃうので、 I love サラって書いてあるんです。
ね、
私のがピンクの T シャツなので、
はいはいはい、
何着てもああいう印象になっちゃうんですよ。
あくちゃんが、あの妹分のあくちゃんが黄色でね。
そうです、
はいはいはい、
たまに違う色とかも着てるんですけ ど、
なるほど
基本なんかその T シャツが結構印象に残っちゃって、
はいはいはい、
他の部分をどうしようがあんまり印象に残らないかなと思った結果アフロかぶってみました。
アフロかぶってみました、はい、もうやり放題だからね、あそこなんか無法地帯みたいになってるからね。
ですね、まあ、なんかテンション上げれたら、はい、それで褒めれば何でもいいかなっていう、
はい、だからもうそういった意味ではね、ぜひ、まあ、はい、大山さんなんで大山さん限定がよくわかりませんけど、にも秋葉原に浜原に お出向きになっていただいて
そうですね、マスターにも来ていただいて、
で違った夏の、
はい、
ね、ちょっとこう向きを見ていただくと、
そうですね、
いうのがよろしいんじゃないかなと思ったりするんです、はい、まあ、でもお仕事だったりとか、
はい、
そのプライベートな活動的には順調と言っていいわけですね。
そうですね、はい、なんかありがたいことに本当に、うん、あのバイト料よりは増えてきてるので、ただ生活が不安定にはなってるんですけど、
まあ、そこはまあ今ね
でも本当にあの10月入ってからそういう休む間もなくお仕事いただいててありがたいな
と、うん、は
い
は
い、
メディア的にはどうですかここのところ。なんかちらっとこの前もあの、花丸マーケットにご出演されたとか、
はい、ちょろっとだけ
ね、え、すごいよね、
はい、いやでもまあ、それはバイト先の宣伝なので、個人的にはまだまだですね、はいは
い、そうだね、でもそういうふうに露出をどんどん激しくしていきたいね、
はい、
そういった意味で今日はまたなっちゃんからのゲストのご紹介ということなんだけども、
はい、
この方たちはやっぱりそういった自分のやりたい方向性に向けてご一緒しているお仲間の方たちがお越しになっていただいて
ですね、あの7月のミュージカルで共演させていただいたお二人で、
はい、
はい、
うん、ちょっとしたら私も拝見した方ですね。
そうですね、ちょこっと最後のとこで一言二言、はい、
うん、
はい、
うん、
言っていただいた、とっても
、いやいや、まあ、それは学大 FM の件ですけど、
はい、
もろお芝居拝見しますからね。
そうですね、
そういった意味で言うと、
はい、
さ先ほど の、 そのなっちゃんの秋葉と学 F と の、 その使い分けじゃないですけども、
はい、
あの舞台と今日またラジオでね、
うん、
あのそういった意味でちらっとラジオに、なんかこうご登場いただいただけなので前回は、
はい、そうですね、今日は
正体が、正体がある
わけですか、はい、あのすごい面白い2人なので、
どんなことになるんでしょう、その辺ちょっと楽しみということで
、はい、
何しろ聞くところによるとロック好きっていうことらしいんで、
あ、もう音楽を結構中心にされてる、
ね、興味津々ですよ、
はい、はい、
まあ、そんな風にしてね、素敵なゲストもお待ちかねのこととて、
はい、
ね、早速始めてまいりましょうか。いつもの三万万こと、キーボー伊藤と
天音夏の
学大
FM、
早速ロックテンション高々のなんかちょっとウィーアザチャンピオン的なウォーこれ大丈夫でしょうね。
大丈夫、
逆に大丈夫でしょうね。
大丈夫です。
あ、そうですか。
全然大丈夫です。
大丈夫ね、
はい、
まあまあまあ、そういった意味で言うとね、まあ、お芝居とまたその趣味嗜好っていうのと共通のあれもあるだろうし、例えばなっちゃんのね、さっきの話題に入るけども、やはりこうお芝居になるといろんな役もあるんでしょうけど、シリアスな役柄もあったりとかする中で、
はい、
いや、まあ、一方でその褒めさで弾けてみたりみたいなことがあって、何を言いたいかというと、そのそれの個人のキャラクターの中でいろいろ顔を出す部分ってあるわけじゃないですか、
はい、
そういう部分で言うと、なっちゃんは、まあ、なっちゃんとして私ある程度、まあ、そろそろつかめてきたような感じじゃないでもないんですが、
はい、
今日のゲストの方たちはね、
はい、
あのこの前のお芝居だと、はい、みたいなこう感じの中で、っていうのとね、はい、どういうこうあれがね、そう、座標軸がね、
はい、
ま、あでも、あ、分かった、なんとなくちょっと今ね、嫌な予感がした。2人とも B 型なんだけど、多分そこじゃねえかなと思うな、ちょっと危ない、際どいところがあるとしたら。
いや、うん、面白 白いです。
そうですか、はい、まあまあそんなこんなんでね、楽しみにさせていただき、なんか嫌な予感、嫌なあれがピューって今あのなんか3時ったようになんかあの頭脳裏をよぎったりなんかしましたけど、まあでもその辺は楽しくね、
はい、
またその B 型の人たちのエンターテインメントチックな部分を十分に発揮していただけたらなというふうに思いますけどね、
はい、
さあそんなことなんでゲストも控えておいでのことだって、本日の学科のメールの紹介あたりからスタートしてまいりましょう。まず最初にいただいておりますのは第51回落語なじみ亭10月のご案内という形でいただいておりますのはフランチェスカ・モトーリさんから、初めての落語から落語なじみ亭と改名した落語会、日時10月23日日曜日17時会場の17時半開演ということでね、演者の方が立川流真打、立川断交師匠、演目の方が梶川沢ほか2席、木戸線落語のみが2000円、二次会をご希望の方はですね、隣の梅里というところでですね、懇親会の、催しがあるようで、プラス5000円を出していただくとご一緒に参加できるということですね、会場の方は浅草ことぶき亭、木は季節の木になってますね、亭は石亭の亭ですね、所在が東京都台東区ことぶき 1-6-7 ユーハイツ新子信夫の信夫、人弁の任に申し上げるのもこんな細かく言わなくてもいいか、に光203号ですね、電話番号03-3847-5547 03-3847-5547、詳しくは立川談笑師匠のホームページにていろいろとご確認いただけるか ある程度あるいは落語なじみ亭で、検索していただいたらいずれかにヒットするんじゃないかなというふうに思いますね、まあ秋口なんでいろいろとこうイベントとかそういうのがこうたくさん目白押しでね、はい、アナウンスも来てますんで、
はい、
まあまあそんな風にして興味と関心のある方はどんどんとお出かけになっていただければと思いますね。はい、続いて、
はい、昨日はありがとうございました、はい、パンパン軍団カクシーさん、また呼んでください、はい、次回はもっと暴れられるように努力します。
もういいですっていうかあの暴れなくていいです、もう十分暴れていただいたんで
結構面白い放送です
よね。いやいやなかなかね、はい、僕はあの、うん、若い方たちの割にはと言っちゃなんですけども、はい、こんばんは、
こんばんは、
いらっしゃいませ、どうもお騒がしております、どうぞどうぞどうぞどうぞ、はい、学大 FM と言います。よろしくお願いします。さあ、そんなこんなでね、ラジオ放送をやっていながらお客様方がですね、どんどんどんどんお越しになっていただく中で、学園放送を続けさせていただくわけなんですけども、
はい、
この前はだから彼らは、まさしくお笑いをやっておいでの方なんで、
はいはい、
あのお客様に向かって、まあ、スタンドマイク立てて、
はい、
あのコントをやるというふうなことだったんですけども、はい、さあ姉さん分のなっちゃん的にはお聞きになっていただいてどんな印象だったんでしょうか。
姉さんじゃないんですよ、カクシーさんは私の先輩なんですよ。
あ、そうなんだ。あ、そうかそうか、
先輩で、
うん、
三ツ山くんの方が、うん、ちょっと後輩でもためぐらいなので、
おーお
ー、なんか特に先輩後輩もないんですけど、
うんうんうん、面白いです。でもなんか一緒に後から来られた西山くんはもうほとんどなんかため口聞いてるみたいな、ため口じゃないけど、
なんか
全然なんか普通にフラットな平場の状況でお話してるような印象だったんだけど、
ね、
彼は後輩は後輩なんだよね。
あ、ショーガーですか、
西山さん、
はい、全然後輩です、
ね、
で、はい、うちの事務所自体が先輩後輩がそんなにないので、
まあそれはいいやね、それでな、
ですね、角さんはもう
角さんは何だ、
角さんはもうあのままの人
です、うんうん、あのままの人なんで、
三山くんもすごい真面目な、
うんうんうん、
はい、もう二人ともなんかいいですよね、うん、
はいはい、なるほどね、
はい、
まあまだそんなこんなでね、
はい、
今伸び盛りの若手ということで、
ね、
今後ともですね、
はい、
どんどんと頑張っていただきたいなと思いますし、また何かありましたらいつでもね、学園ファーでお出かけになっていただければなというふうに思ってますね、
はい、
だからなんだね、なんかある
いや、なんかちょっとブログ読んでて思い出しちゃっただけなので、
だからブログになんだね
いや、なんかすごい反省してたなっていう、
あ、その、革新さんが、
はい、
パンパン軍団の、
はい、でも全然放送聞いた感じ
で、もう落ち着いて、いい感じでしたよ。
なんか、逆に緊張して、いつもの革さんじゃなかったと思って、そこが残念だったな。
逆にね、ああ、そうか、まあ、普段をご存知の方はね、
はい、
なるほど、なるほど。はいはいはい。まあまあ、でもまた、月の機会に来ていただいたら、今度、なっちゃんとのブッキングでね、なっちゃんとの会になっちゃんだからすか、なっちゃん、なんで嫌なの、それ。
違うんです、違うんです、嫌とかじゃなくて、ちょっとなんか 自分のペースを私乱されるのが苦手で、
あそうなの、
なので、はいはい、ちょっと角さんと三山くんはちょっと苦手、
そういうの嫌っていうの、
いや嫌じゃないです、だからいたら多分二人に丸投げして私はここで沈黙を、
あそうなんだ、あだからね、まあでもそれはそれで面白いかなと思うんで、私的にはぜひ、はい、まあ一度ね、そういうのもよろしいんじゃないかと思います。はい、さあ続いてですけど、ちょっとお堅いところでございますけれども、長めになりますんでよく聞いていただきたいと思いますけど、まあ閉会中も第3次補正予算の議論は行い成立を望むということで、衆議院議員海枝万里事務局さんからいただいてますね。野田内閣の誕生に伴い経済産業大臣の職から解放されました。在任期間はほとんど原発事故に、対応に追われてき きましたが、いつか調査結果や後世の歴史の評価に委ねたいと思います。そしてその後のですね、代表選でも主張しましたが、もともと復興財源のための増税は避けなければいけないと考えてきました。しかしその私が増税を掲げた、野田総理に敗北したわけですから、ここは一歩後退して多数の意見に従うというのが民主主義の原則と考えています。ただそれをどうして10年間で償還しなければならないかという点で、それは償還60年の建設国債ではダメなのかという疑問が最後まで残りましたが、都にも各にも与党の税調として意見集約ができたことは良かったと思っています。なかなか三党間で、まあ、三党間というのは自民公明民主ですよね、財源の議論がまとまらずに、第3次補正予算の成立が遅れることがないように、はい、閉会中にも大いに議論し、一日も早い補正予算の成立を望みますということですけどね。さあこの辺をじゃあなっちゃんに解説していただきましょうかね。
すいません、無理です。
無理ですね無理ですねってこともないでしょうけど、まあ、要するに、いろんな意味でその、ね、あの海津さんがそのやっておいでだったわけなんですけども、野田大臣、はい、野田内閣にね誕生に伴って、うん、海田さんはちょっと一線を引くという形にはなっちゃったんですけども、はい、まあ、海田さんがもともとおっしゃっているように、まあ、野田さんももちろんおっしゃってるんですけども、挙党一はもちろんですけども、要するにその全員野球でねあのやっていくんだというふうなことには違いなくて、はい、それはもうあの休みとか、あの国会の相手あの開いている閉じている関わらず、どんどんと、まあ、献身的にやっていかなきゃダメだよねっていうふうな内容のではないかなというふうに、受け止めてはいるんですけどね、
はい、
あなたのそういえば 妹分の、
はい、
あくっちゃんが意外とね、
うん、
政治に熱いっていうのはやはりご当地の福島つながりで、
そうですね、
原発問題抱えてるんで、うん、彼女は結構語り出すと熱いね。
熱いです、すごいです。
黄色でチャラチャラっとしてる感じとは全然違うね、
まあ、違いますね、やっぱり、うん、でもそういうの聞いてたら、うん、地元の人ってやっぱこう考えてるのかなって、全く私地元が逆で、うん、西なので、うん、正直今回の311にはもう影響はないっちゃほとんどないところじゃないですか、
はいはいはいはい、
だからそんなに深く考えてない方だと思うんですよ。でもその
だから実体感が伴わないという意味でね、
そうですね、だからもう香りのその話とか聞いてたらやっぱり 全国民っていうか、もう考えれる人、そういう人はもうちゃんと考えて、そのもう政治家だけに投げるんじゃなくて、なんか国全体で何かもっとやんなきゃいけないのかなとは考えさせられますね。
素晴らしい。そういうのをいつもニコ動でやっておいでなんだ。
あ、全然
じゃあちょっとやっとけってい
や、なんかあれはもうグダグダ
面白い、まあ、それはそれでね、
はい、
はいはいはい、まあまあでもね、学園は一応メディア放送番組でございますんで、うん、音楽芸能ね、芸術そういったスポーツに関わらずこういったことも取り上げて、学園府ならではのね、そういった情報を発信していきたいと思います。さあ続いて、
はい、無題畑ヶ谷虫八さん、店主さん
虫八さんね、
虫八さん、
はいはい、
はい、虫八はおかげさまで開店5年半人気の方法姿虫を感謝価格でご用意いたしました、うん、ゆっくりスペース注目の虫料理、うん、忘年会の予約が始まっています、うん、お早めにどうぞ、うん、幻の珍味内輪エビは10月15日解禁、うん、今年も五島列島から直送、こうご期待、
はい、これはまあ毎度、ね、ご紹介してますんですけども、あの虫料理ってあるんだご存知？
あ、はい、
あのヘルシーなね、うん、あの 肉でも野菜でも魚でも、うん、要するにこう、うん、せいろで蒸していただくみたいなね、うん、それがまあそのありがとんのザオありがとんのんちゃんの、はい、取引先の、まあ、幡ヶ谷にあるんですけど蒸し八さんというところでね、
はい、
ありがとんのその農場で、まあ、健康豚ね、健康で美味しい豚をおろして、そこで、取引してたんですけども、まあ、この農場は今回ね、はい、被災してしまって今ちょっと、まあ壊滅状態なんでなかなかお取引もおぼつかないんじゃないかと思いますけども、うん、そちらの蒸し橋さんは、まあ、東京にありますからね元気で、またご盛況で、こちらのその蒸し料理の美味しいものを提供して応じたということなんで、はい、もうぼちぼち言ってるうちにねほらこちらのインファームさんでもいい匂いがしてきましたけども
お腹すきますよね。
もうなんかラジオやってる場合じゃないぐらいの勢いで、
はい、
もう多分こちらもゲストの皆さんもねもう放送よりも向こうみたいな感じになるのかもしれませんが、ね、放送終わったらみんなでよかったらね行きましょう。美味しい料理またマスターがねお安く提供してくれると思いますんで、
はい、
だからそういう忘年会だとか、そういうお鍋の美味しいシーズンになってきましたん
で、
ね、こちらの蒸し屋さんもどうぞ、皆さん、お近くの方はねご利用、うん、大変本当に美味しい店でヘルシーなんで、ね、こちらはね、
通ったんですよ、これお店の前を。
あ、そうだ、お嬢近いから。
近いんで、
うんうんうん、
フラッと通ったんですけど、
はいはいはい、
これ夕方しか開いてないんですかね。ここ
夕方からかもしれない、ね、
からですか、ね、うんうんうん、昼間に通っちゃって。
あ、そうかそうか、うんうん、そうだ、お嬢近いんだよね。
そうです、
はいはいはい。だから
行ってみたいなとは。
もし私がいなくても私の名前、はい、名前出していただければ、
はい、
2割増しになると思うんです
よ。2割増しですか。じゃあそれ伊藤さんの付けにしていただいてい
やいや、でもまんざらマスターも多分覚えていてくださると思うんで、はい、学大 FM つって、はい、ザオありがとうのんちゃん の後輩に当たるもんですけどって言ったら、
はい、
そこそこ、まあビール1杯ぐらいはサービスしてくれるでしょうきっと。
やった、
うん、だからまあ、もうぜひね、
はい、
そんな風にしてお出かけになっていただければと思いますし、フラットでも構いませんし、はい、またよかったら一緒に参りましょう。
そうです
ね、
はい、
はい、まあ、そういういいシーズンになってきたのは違いないんでね、
はい、
さあ最後になります。本のご購入&アドバイスありがとうございましたということで、離婚式プランナー寺井博樹さん、キーボーさんとお話をしているような感覚でもう一度最初からなぞって改めて読ませていただきました。おっしゃっていることは全て、初めてお会いした時にお話しされていただこととブレていませんが、さらに広い視点でご指摘いただけたということでとっても参考になりました。唯物と観念の戦い、ご夫婦の続きの物語も大変気になりますね。いや、しかしキーボーさんの熱意と誠意はすごいですという形で、ね、大変褒めいただいているわけなんですけど、これはなっちゃんにも銀座の、
はい、
離婚式で、
はい、
フジテレビの常識破りという番組でね、
はい、
ご参加していただいた離婚式プランナーの寺井博樹さんから、
うん、
ね、
はい、
これはなっちゃんも放送聞いてくださってるかご存知かわかんないけど、寺井さん今度本を出されたんですよ。
ああ、はい。
離婚式へようこそっていう。
ちょっと読んでみたいなと思います。
うん、
はい。
そこなんですよ。読んでみたいなと思えるような方には、本当にぜひ手にしていただきたいなと思えるような、うん、内容になってますし。
うん、
だから、これはね、私も、ちょっと、まあ、メディア、っていうかあるメディアを通じてね、アナウンスさせていただいたりなんかしてたんですけども、もちろん学 F でも申し上げてるんですけども、むしろね結婚される前の、カップル、それはもうお嬢さんでもいいし、
はい、
その進路になられる方でもいいんだけども、
はい、
その若い方たちに参加していただいてね、その離婚式なるものに、まあ、触れることによって、はい、まあ、これから結婚するわけじゃないですか、若い方たちは、
はい、
これから結婚していく自分たちが、その別にそれを末路をどうしこうとかそういうことじゃないんですよ、
うん、
そうじゃなくて、
はい、
要するにその、ま、地に足をついた状態で、うん、その結婚式を考えるというふうな部分で非常にこうリアルなものだと思うので、
うん、
だからやっぱりほらこうお嬢さんなんかの頃はさ、夢見る夢子ちゃんでなんていうの、こう恋に憧れてぼーっとしてるうちにこう変な男を捕まえちゃったりとか、またそのなんかそれのままゴールインしちゃったりみたいなこともあれば、でまた若い男の子もまあね、ちょっとこういうおへちゃでもなんかこうフラフラっとこう良さげだなと、アバターもエクボでこうなっちゃうこともあるわけさ、この年になって言わせてもらうけどね。だからだとしたら、この離婚式に参加されることによって結婚ってなんだろうなと。
そうですね、でもなんかもうそれを考える前にまず私相手探さなきゃいけない
じゃないですか。そういうことか、うん、じゃあまあ探してくれそこはいはいはい、まあまあそれはそうなんですけどね、
はい、
そんなこんなで、まあ実際に、離婚式ね、
はい、
こちらはまあ私その本についていろいろとこの、本を買ってきたものに対してこう 彼にコメントを出したわけですよ。でそれを 本に書き込んだものをそのまま彼にまたお送りして、でそれについて、彼が希望さんありがとうございましたというリアクションのメールをくださったということなんですよね。はいはい、まあまあそんなこんなで今後ともですね、離婚式、ますます彼もいよいよ著作権印税者に入りましたのでね、ガッポガッポ稼いでいただいて、はい、また学F にも寄与していただければありがたいなと、はい、トラの短期的なことを考えたりなんかしておりますけどもね、はい、ちょっとよろしくお願いしたいと思います。さあそんなこんなでですね、最後の最後なんですけどごめんなさい、ちょっと長くなっちゃって恐縮ですけど、はい、こちらフライヤーでいただいてますのはですね、浅草のこの前クジラ屋さんね、捕鯨船という居酒屋さんをやっておいでの、まあ、河野さんという方が浅草にこう大変造形を深いと言いましょうか、もう浅草で、浅草の園芸みたいなものをどんどんと、育成しておいでと言ってもいいぐらいのね、ご自身がそのもともと芸人だったもんですから、そんなことで、今度第42回漫才大会っていうこういうのがあるらしくて、はい、でこちらがその11年、ごめんなさい、11月29日の火曜日に、浅草公開堂で、行われるということでね、昼の部が11時30分から、夜の部が16時30分から、ロケット団、まだお嬢はご存じないかな、新人の方って言ってももう結構芸歴は十何年とかやっておいでの方だと思うんですけど、
はい、
こちらが新打ちデビューされるということで、ご出演者の方は青空球児工事会長をはじめ、昭和ノエル小ルさん、おぼんこぼんさん、明日純子さん、明日純子師匠ですね、それと若手で言いますとナイツさん、ダブルコロンさん、U字工事さん、でこのクジラ屋の親父さんというのは大体このネズッチの秘書だって言ってましたからね、だから相当この結局芸人さんが集まるお店だから、非常にこうそういうなんていうの、その浅草の、まあこう発展っていうかな、そういう信仰に寄与しておいでな方には違いないんですよね。あとまあ U字工事さんなんかも出られるということでね、料金の方が1階席が5,000円、2階席3,000円、3階席2,000円、ご予約の方が0120-240-540、0120-240-540、漫才協会の方が0358-28-5030、0358-28-5030、11月29日火曜日、私ちょっとこれはね、この学園放送とかぶっちゃうんで、私はちょっと参加させていただくことはできないかもわかりませんけど、興味と関心がある方はどうぞお出かけになっていただきたいというふうに思います。
はい、
さあちょっと長くなっちゃいましたけども、そんなこんなで書き込みのメールの紹介を終わりまして、本日の1曲目、いつもですとゲストの方にちなんだ楽曲をおかけするところなんですけどもね、本日は特にご持参ないということで、書き込みのメールの紹介でも申し上げました、落語なじみ亭にちなんでですね、立川談志師匠の門下、立川談光師匠のですね、談光音頭でおにぎやかに聞いていただいた後、本日のゲストの方、さあいよいよ今度はね、
はい、
何が飛び出すのか楽しみですが
そうですね、
なっちゃんもどんどんと私じゃなくて、
はい、
真似なすテイストで彼らのその魅力をどんどん引き出していただけるように、
いやちょっとそれは時間的に早い気がするので
先輩には違いないからねでもまあ後輩目線でそれはそれでいいじゃないですか、
はい、
なんだ引き出せないんだったらパンツの紐でも引っ張っていただいて誰の何を引っ張るのかよく分かりませんけど、まあ、そんなこんなで本日の1曲目、談光師匠で談光音頭で聞いていきましょう。その後にゲストの方をご紹介してまいりますよ。こちら
昔ながらの人情を話してみましょう、みんな様にお笑いと涙と艶話、長寿の種となりますように、ダダンとね、ダダンとな、断魂のでダダンのだ、忙し騒がし苦労の民よ、話 話してみましょう。みんなみんな様に花がつま咲き染めたように幸せ色となりますように。だらんとねだらんとな、だんこんどでだらんのだよ。ああ座る座布団その下に丸い心が目を出す。幸せに幸せになってください、願い節。
聞いていただきました、1曲目をご紹介させていただいたところでですね、本日のお待ちかねゲストの方たちご紹介してまいりましょう。本日のゲスト天音夏さんからのご紹介。以前学 F にもすでにですねご出演の白子隆さんと初登場のえみちょさんのご両人です。ようこそ、
よろしくお願いします。
はい、そんな、白子さんは、以前、学 F にご出演いただいたということ、ことで、ご出演いただいたというか、ちょっと立ち寄っていただいたような感じだったのかな。
そうですね、一言、二言喋ったぐらいで。
あれ時は、どなたのゲストの応援みたいな形だったんでしょうかね。
小林世界
と。おお、ミュージカル、ね。
そうですね。
のね。
なっちゃんと一緒にやった。
はいはい、コンダクターっていうか、ね、司会の方ですよね。違ったっけ、小林さん。
小林
くん
は主役？
主役ですね。
あ、主役の方でしたっけ？主役の
小林違い。
小林。ああ、そうだか。
あ、はいはいはい。その、うんうん、2ヶ月後に来ていただいたのが、うんうん、光さんで、
う
ん
う
ん、そのこちらの方が来た時に、うん、来た人は主役の人です。
小林世界が来ました
。そうですね。なるほどね。
はい、
はい、はい。もうで既に白子さんを紹介中に、女性の声が聞こえていると思いますけども、
はい、
この女性の方が何を隠そう、えみちょさんという方には違いないんですけども、実はえみちょさんももうすでに学芸風には、触れておいたということで、
はい、その時に一緒に遊びに来させていただいたんですけれども、
はいはい、
その時はえみちょという名前は出てなかったかと思います。
ですよね、
はい、
だから今日この私の今イントロデュースによりますと、初登場のえみちょさんとご紹介しましたけど、まあ、えみちょさん的に初登場ということには違いはないわけですよね。ややこしい。
あ、申し訳ございません。
ややこしいな。
まあ、それにしてもだから改めてじゃあご本名とか伺っちゃってかまいませんか。
あ、はい、えみちょこと稲垣めぐみと言います。
はい、稲垣めぐみさん。
はい、
稲垣さんはですから学 F、
はい、稲垣さんは以前遊びに来ました。
遊びに来て、
はい、
じゃあなっちゃんから改めてどういう関係の経緯でお越しになっていただいたかっていうことをちょっとご紹介いただきましょうか。
整理していただいて。私も小林でちょっと今頭が
小林
になったんで。
その小林世界とトッキーがゲストで来た時の、うん、あの同じミュージカルに立った人たちで、うん、じゃあちょこっとだけなら申し訳ないので、うん、じゃあ10月に改めてゲストで来てっていう経緯から今月来ていただきました。うん、
そ
うでした。
そ
うです。
その時にあのぜひまた11月にね、あのまた出たいわみたいなお話もあって、なっちゃんもお連れしたいわって言ってたんだよね、
はい、
まさしくそんなことで今日お越しになっていただいたと、はい、
ありがとうございます。
デシャバリなんでね、僕ら。
いやいやいや、 いや、 いやそんなデシャバリの B 型なんて言ってませんよ、誰も。
B型
関係ないです。
関係ないですよね、はい、でもまあエンターテインメント性という部分では私の知ってる中でやっぱり、まあ、それこそね、矢沢の A ちゃんだとか、うんね、まあ、パフォーマンスという意味では田中角栄先生もそうですし、はい、やっぱり B 型の人っていうのはね、本当にこうエンターテインメント卓越した方が多いんですよ。まあ、野球でいうとイチロー野村監督とかね、うん、だからまあお二人見てると、この前のミュージカル私も実際に拝見させてもらってて、
ありがとうございます。
やっぱり出てましたもんね、そこは。
やっぱり出ちゃってました。
出ちゃってましたよね。あ、だトキちゃんが何型なのかちょっと興味津々というところですけども、彼女はね、
あれ何型だっけ、
O だった気が、
O か A だった気がするんですけど、
あれはもうなんで、うん、宇宙人型だよね。
もう究極の変わり者ですから
ね。ちょっとすごいものありますよね。もう常に下でラジオでチューニングしながらちょっと密かに聞いてたりなんかしないかと思います。そういうちょっと変わったところあるような子ではないかなと思うんですけども、まあまあそんなあ、ね、お二方冗談抜きして今日改めてのゲストということですけども、
はい、
さあ舞台前回 の、 その、まあ、結果といいましょうか、まあ、そのもちろん盛況で私も見せていただいたんですけど、満員でね盛り上がった舞台には違いなかったんですけども、反響反応といったところでどんな感じだったんでしょうか。
そうですね、はい、あの僕60代の役やったんですよ。あの、はい、僕自身実は21なんですけど、
難しかったんじゃないですか、ある意味。
死ぬほど難しかったです ね、あれは。
あれは、あの腹巻きはなんかしてました？
してましたね。
大変でしたよね。
大変でした。でも、うん、なんか見てくれた人には、うん、なんか知り合いとかでも最初気づかなかったとか言ってもらったり、うん、本当に年取ったように見えたよって言ってもらったんで。
本当に死にそうだったもんね。うん、
本当に死にそうだった、ね。あのこう倒れるっていうか、こう苦しくてうってなる演技をしなきゃいけないんですけど。うん、
はいはいはいはい。
あれなんかこうお腹に力を一回お腹にグッて力を入れた時に本当に腹つっちゃって、あやべえ本当に痛いって、
お腹がつるようなことってあるんですよ。
はい、
お腹がつるようなことって、なんかこう横隔膜が、
横隔膜が
普段の鍛えが足りないの、
ああ言われてますしね、
はい、もう声楽の先生なんでね。
ああなるほどね、そこはね、はいはいはいはいはい、はい、
まあそれで本当にやばい時が一回
あり
ました
。なるほどね。はい、でも確かに力の入った演技で、
はい、
ね、そこ行くともうこのエミチョさん、今日はもうエミチョさんと呼ばせていただきますけども、
はい、
いやもう伸びやかな歌声で、あの本当に、まあ、そういった意味で前へ出るという部分では前へ出てましたよね。声も出てたし、やっぱりこの、存在感と言いましょうか、そこはやっぱり声楽をやっておいてたというところは、
ありがとうございます。でもあのアンケートの中に幽霊なのに目立ちすぎとか書かれてました。存在感ありすぎとか書かれてました。
そういう意味で出すぎ でしたよね、ちょっとね。
目立ちたがり屋の B 型という
か。違う。
でもまあやはりあれがないなあってのね、なっちゃんやっぱりこう物語の設定だから。
そうですね。
でそこで彼がそのある種、彼というか主人公の小林くんだっけ、世界くんがね、はい、どんどんとこう覚醒していくというか、また自分を取り戻していくっていうのは、お父さんお母さん、亡きお父さんお母さんのこう教えみたいなこととか、そういったことでね、どんどん大人になっていったりとか、人間を取り戻すみたいな舞台だったから、キーワードはこのお二方ですよね。私がよく分かんないのはあの会社の社長、ちょっとなんかこう下ネタっぽいあれフレーズがあってね、まあ、あれがなぜあの下りで必要なのかなってのはよく分かんない。
あれはあの劇団マリーちゃんの恒例というか、あの主催がそういう人なんでしょうがないんです。
お約束事なんだ。
しょうがない。
必ず下ネタ。
あそうなんだ。もう入れないと気が済まないみたいな感じなんですか。
そうですね。もうあれでマシになった方でした。
あそうなの。なんであんな結構いい、言っちゃ失礼だけど、あの、いや、いい芝居なのに、あそこまで落とさなきゃいけないのかなって。
まあ、にぎやかしいですよね。
あいや、まあ、それはそれで楽しかったんですけどね。あれ、ちょっともう一回連呼してもらっていいですか。
え、
なんか連呼してたじゃないですか、こちょっと下ネタっぽい。
私関係なかったから言えないわ。
逃げるな、逃げるな。
私もあそこ辞めたんで、もう関係ないです。
しょーんべんべんべんべんべん。
から飯食ってるのかで言っちゃってるしみたいな。でもそんなでしたよね。
はい、
まあまあだからそういう意味で言うとちょっとこうシリアスな中にもちょっとお笑いを取り入れみたいな感じなのがちょっと力が入りすぎちゃったのかなみたいな感じなのかしら。でも終わった方あとあれの印象としてはやはりまあその反響反応もよろしかったっていうことなんですけど、やっぱりお二方ともやり遂げたなっていう感じは。
何よりもあの世界直道を成長させる話だったんですけど、うんうん、あの話を通して自分自身の成長もすごくあったなと思いました。
なるほどね、だって言って白子さんが今親父役が60いくつで、はい、年がもういくつ何十も離れて難しかったっておっしゃったけど、はい、お嬢だってねお母さん役だから、
はい、
結構難しかったんじゃないですか。
あの37で死んだ設定だったので、
37
歳のお母ちゃんでそのまま年を取らなくて、
あ、そうだ、こっちは現存してたからね。
そうです、父ちゃんは生きてて、父
ちゃんは生きてたんだもんな、
はい、母ちゃんは年を取らないで、父ちゃんは
後ろから、じゃあよかったね、
そこはね、まあ若い奥さんを連れてということで
な何そこへなんか エロチックな表現になってるはいはい、はい、なるほどね。でなっちゃんが、その秘書だ。
あ、違います。
なかった
マネージャーです。
マネージャーか、そうだそうだ、ね、ちょっとなんか厳しいマネージャーだったんだ
な。厳しいんですかね、うん、なんか自分の利益になることしか興味がないっていうような女性
です
、ね、お
そこまでやっぱり役作りとしてはイメージ作りというか。
そうですね、
いや元々じゃないですか。
おいおい
白子さん、
はい、
私が放送の中でも言えないことはありませんあのこうやって近しいようでも遠い存在だったってことありますからね、なかなか口に出して言えないことをズバッと言っていただいてありがとうございます。まあまあそれはさておいてでもまあ実際になんていうのキャラクターの中で、一番難しかったっていうとなんか自分、いやご自身それぞれですよ、キャラクター作りとして、まあ、彼はその年齢が離れてる、なんか彼はその彼女は幽霊だったりとか、まあ、ここはちょっと冷徹無比みたいな感じだったりとかあるんでしょうけども、まあ、クールっていうのかな、クールっていうかな、だからそういった部分でいうと何を一番気をつけておいででしたか。
その役を作る、
そうそう、役作りとか、まあ、そのコンディショニングだとかいろいろあるじゃないですか。
そうですね、やっぱり舞台にしろ何にしろ、うん、見てる人を意識しないと絶対的に成立しないと思うので、
うん、
常に、
はあはあ、
そこを意識することだけは絶対忘れないように
ってい
う
ふうに。それはやっぱり楽しませようとかそういった感じでしょうか。
そうですね、どう見えるのかなっていうの
を常に。なるほどね、はい、うんうん、えみちゃん的にはどうですか。
私は芝居畑の人間ではもともとないので、芝居は好きなんですけど、
はいはいはい、
芝居畑ではないのでずっとそのお客さんがフィルターを通して見たときに、うん、その関係性がどうやって映るのかなっていうのはやはり、まあ、同じような感じなんですけど考えていて、それってやっぱりちょっとした仕草から来る距離感だなと思ったんですよ。で、まあ、父ちゃん役の彼とどうしたらもう長年見守り続けた旦那に見えるのかとか、
そこまでやっぱり入ってくるんだ。
あと産んだことのない子供を死んでまで思う気持ちとか、それはよく考えました。
なるほどね、
はい、
まあ、じゃあそこの性格によく出てたあの演劇をされたなっちゃっていいです
か。いや私あの役は結構素直な役かなって思ってたので。
おー、なるほどね。
逆にその自分のシーンが多分あるんですよ、うん、お金ならお金で動くだったり、うん、信頼してる人のために動くっていうものがあって、
うん、
それを根本に置いたらなんか別に猫かぶ
って捉え方としてはそういう捉え方もあるもんな、うん、実際になちょっとクールで冷徹な女みたいだけど実は本当に素直で、うん、従うところは従いますけどそういうことには従いませんみたいなね、うん、そういう人かもしれないね、うん、
まさに夏だったね。
あ、本当っすか、うん、
本当っすか
あれは本当っすか
本当にすごい稽古場の空気作りとかいつも頑張ってくれてて、一番最初に会った時とかもすごい覚えてるんですけど、すごいもうニコニコって近寄ってきてよろしくお願いします仲良くしてくださいみたいな感じで言ってくれて、
そんなだったっけ、なんかいきなり下ネタを喋り出した。
違う違う違う、
アイドルだから。
初日はたかしとはそんなにおしゃべりはしてなくて、
うん、だから、うん、ごめんなさい、だとするとキャリア的に言うと舞台離れてどのぐらいのキャリアで誰と一番最初にお近づきだってどういう、そういう感じは、それはどういうか経緯なの、うん、 だからそのグローリーサイルさんとの絡みももちろんあるんでしょうけど、そもそもグローリーさん
あは全く別です。
違うんだよね、うん、
私が劇団マリーちゃんの第2回公演からずっと出演させていただいてるんですよ、うんうんうんうん、であのこの間ゲストで来た作曲の小林たつきはいが先輩で、はい、たつきがとか言っちゃった
うん、うん、もうでも、まあね、いいですよ、はい、そこはう
ん、はい、先後私が後輩で
立てるっていう意味で逆にね、そうです、継承つけないでいい、いいと思いますよ、
はい、大学を卒業するぐらいの時に声をかけていただいて、ミュージカル出ないみたいな、お
あ、そういうことなんだ、はい、でだからだとするとなっちゃんと白子さんとどちらがここは、じゃあここっていうのお二人は
今回の舞台で初めて。
そうなの、はい、だから一番最初のきっかけっていうのがなっちゃんとじゃあえみちゃんさん、
その顔合わせの
顔合わせというかオーディションみたいのがあったんですよ。
じゃあまるまる今回の舞台がそういうきっかけといえばきっかけなの。
そうですね。
これでこんなに仲良くなれちゃうもんなの。
結構濃密な付き合いをしてたので
芝居とか舞台ってそんなことかもしれないな。
そうですね、1回の飲みが結構濃厚だったので、
毎回飲み行ってたよ ね
仲良かったよね。
そうなんだ、本当だとするともうトキさんはもうずっと太古の昔から生きてるみたいなそういうなんか生き物みたいな、そういう感じなんですそんなこと言ったら怒られちゃう、なんか リングのなんか貞子みたいなことになってるけど、
もう死ななそうですから、
まさしく彼女はいろんなねそういうこうバラエティ溢れる感じのキャラクターで、またそれを見事に演じておいてだったじゃないですか。
そうですね、
時にはシリアス、時にはなんかあの化け物チックな感じまあまあそれは冗談さておいて、彼女とじゃあトキさんは誰が一番お近づきというか、その関係性じゃないよ、だからマスターとトキさんとかそういう関係性じゃないよそうじゃなくて一番最初にこう知り合って何かあるみたいじゃないか。じゃあ
みんなオーディションで集まったメンバーです。
本当に
全員多分知らなかったぐらい、
その日が初だったよ。
あ、そうなの、そうですね、じゃあそれであんだけ息が合っちゃうんだ。どれくらいの稽古のキャリアだったんだろう。
3ヶ月
か、あーやっぱそんなになるかな。
ただ、うん、土曜日しか週1、ほぼ週1でしか稽古がなかったので、
でもまあ合わなくても意識してるっていうことは3ヶ月も一緒にいるのも大して変わりないみたいな感じだよね。そうですね、常にそういう、 こう3ヶ月間の舞台が打ち上げのね千秋楽を迎えるまでは意識はずっとその何かの共通で結ばれてるわけだし、一緒にそこに意識があるわけじゃないですか。
そうですね、
だとすると普通のお友達とかそういう普通の、まあ、ちょっとこう、まあ、恋人とか彼氏とかということではないんでしょうけども、うん、その一つの共同体の中の意識ということには なっちゃうもんね、うん、だから当然仲良くもなったりとか気になってたりとかいうことも起こってきても不思議じゃないよね。
そうですね、
うん、でお二人は特にそんな中で夫婦役ということだったんですけど、
そうです、ね、
特にその男女間の恋の芽生えとかそういうのもなく。
いやそれはノーコメントに
あるのかい、なんか楽しそうな話だね
逆にコメントしづらいからやめて
隠し撮りした写真もあるので、あ、そうなんだ、学園のブログに
別に尺を取ってでも お話をお伺い話題ではありますけど、まあまあそうも言ってられませんので番組の方的にはね今日の時事ネタという形でいつものように10項目ぐらい、私紹介させていただきますね。それについて気になったニュースソースですね、こんなやってる場合じゃないと思うぐらい今の話に興味あるんだけど、まあ、とりあえず一応ねコンテンツ用意されてますのでご紹介していきますので、それぞれにコメントいただければと思います失礼。ベルギー政府デクシアの国内銀行部門を一時国有化ということで、デクシアっていうのはこれなんか金融系の、ね、会社というか、まあ、銀行ですかね、ベルギー政府デクシアの国内銀行部門を一時国有化。続きまして日本男子は予選1位、五輪出場権を獲得、体操世界選手権へということでございました。続きまして中村橋之助さん、これは歌舞伎の世界の話ですね。精神引き継ぐ父、あこれ名前を忘れた、司馬遼さん何でしたのかな、難しい字なんだよな。芝生の芝に、習うに元と書いてるんですけどね、昔の字ですね、通夜で誓いということで、続きまして巨人優勝の可能性が消える、一方首位攻防4連戦は中日が初戦制す、平田が先制ツーランということでございましたり、兵庫の方では姫路の牛丼店強盗、容疑の少年2人を逮捕、続きまして別荘地の遺体は男性ながら、あこれは包茎手術の跡があり、男性なのにですよ、女性用シャツを着用していた長野の遺棄事件ということね。続きまして50代から70歳代の死後1、2週間と推定される平塚の 男性の頭部が見つかったということですね。続きましてブルワーズカージナルスに先勝、大リーグプレーオフということね。続きまして芸能の方からアズマ、これアズマックスさんですね、ボルテージマックス、アズマックスにかけてるわけですね。ヤスさん、ヤスめぐみさんでしたっけね、と結婚12月にされるというの。最後にポール・マッカートニー、こちらもおめでたい話題で、ポール・マッカートニーさん、ビートルズね、第 3回目の結婚、51歳の、アメリカの夫人ということでございますけども、さあ見本というわけじゃないんですけども、慣れたところでなっちゃん的にいかが。
いや、ちょっと簡単なところで申し訳ないんですけ ど、アズマックスさんとヤスさんの結婚が、はいはい、ちょっとこれはびっくりしました。
これはびっくり、
はい、なんかずっとちょっと知り合いの、うん、友達というか、そういう関係でアズマックスさんって、うん、はい、お話は聞いたことがあったので、はいはい、で今まで彼女がいるとかそういう恋愛的な話を一切出されてなかったのに、うんうんうん、ここでポンって入ってきたことなので、はいはいはいはい、しかも4年付き合ってたらしいじゃないですか。3
年半とか今日言ってたらしいでね、うんうんうん、
それがすごいなと思って。
だからなんだろうね、要するにキャラクターって言えばねあれだけど、うん、そういうちょっとこうお金持ちなんだけどモテないキャラだったりとか、お嫁さん来ないキャラみたいなものを演じてたといえば演じてたってことにはなるのかな。なっちゃん的にはどうなの、お笑いのそういうテイストだったりとか、アズマックスさん自体のその例えば男性としての見方でもいいですし。
いや、すごいかっこいい方だなと思います。すごい、
あるんだね。
はい、あの芸というかそういうもの、うん、バラエティとか出られてる時あんま好きじゃないんですけど、なんかちょっとした時のなんだろう、
きちんとした方みたいですよ。
きちんとした方みたいですよ。きちんとされてたりとかするので、そこはもう41歳か2歳の方なんですけど、
浅草に、浅草もんじゃ MJ っていうお店をやっておいでなんですよ、うん、今経営しておいでなんですけど、そういう興味あったりします？
いや、特に
ないのかい。アズマックスに興味があるの、
ね、アズマックスさんはかっこいいなっていう、
かっこいいなと、
なんかテレビ
かっこいいなって見方もなかなかちょっとね、
テレビで見るとそうでもないんですよ。生で見た時がなんかすごい立ち振る舞いとかが、
生で見ちゃってんだ、
綺麗だなっていうイメージが強いので、ね、
やっぱり金持ちだから。
はい、矢野さんこんばんは。
あ、こんばんは。
こんばんは、ね、はいはい、学大 FM のもう50連とも言えま す,
そうです、ね、
って言いましょうか、インファーム50連と言いましょうか、なっちゃん、なっちゃんファンの一人と言ってもいいんでしょうか。
いや、違いますよ、
そうなんだ。あくちゃんライバルなんだ。
あの、タメで、
あ、そうなんだ、ラジオでお互いになんかタメで口つくんじゃないって。はいはいはい、はい、あ、そうなんだ、なるほどね、はいはいはい、そんな矢野さんもお越しになったところで、じゃあ矢野くんとアズマックスとはどっちがいいんだろう。
アズマックスさんです。
あ、もう間髪入れずでしたけど、矢野さん、はい、落ちたみたいな。
いやー、はい、まあ、ね、年上が好きなので、
来ていきなりへこましてもしょうがないん
で。いや、めちゃくちゃ笑顔でマスターの話して
ました。めちゃくちゃ笑顔なんだ。はい、まあ、この前でも先週の放送で終わった後ずいぶんモテてましたからね。
マジですか。嘘、おお、ずいぶん。え、してますよ。
だからラジオの放送の中で二人でタメ口聞くんじゃないって言ってる。はいはい、まあ、そんなこんなで、ね、気になるところですね。結婚
早く
したいですね。ご自身的にはいかがなんでしょうか。
結婚願望はあります。
あります、
あります。でも相手がいません。
いません。気がついたらなんかこういうのいたりとかして
。いる、相手いるの。あ、マジで今度じゃあ。
だから二人で戦争。そこがオチになって、オチとしてなんか固まりつつあるよね。はい、
はい、そうですね。なるほどね。ちょっと早く相手を見つけて。
なるほど。じゃあ、まあ、それは放送終わった後にまたじっくりとね、お話、矢野さんでもまたひょっとしたら大山さんも泣きにしまらずなんで、いろいろとお話していただける。あちらも素敵な ね、ボーイズ控えておいでのようなんで、
スーツがとてもお似合い
で、お似合いの皆さんね、そういったことですね。またこのまた学園放送終了の後でもね、そんな話題で盛り上がっていただければと思いますけども、さあ続きまして、白子さん的にか。
そうですね、僕野球が好きなので、
はいはい、
あの巨人優勝の可能性が消えるっていう。
ちなみにどこファンでいらっしゃったんですか。
僕、あの地元が仙台なんで、
はいはい、
一応
仙台なんだよね、あなたね、
はい、
楽天だね。
一応楽天なんですけど、
なんですが、
セリーグのネタですよね、うんうん、セリーグだったら阪神が、
どっち
なんで。
あの昔
阪神ファンの拍手が見上がりに入ってますよ。
昔阪神にいた、うん、坪井選手っていう選手がすごい好きだったんですよ。あ、坪井選手ね、はいはいはいはい、はい、それでその人のファンですごい阪神が好きだったんです。
なるほどね。
で、未だに阪神を応援しているという。巨人が可能性消えたってことは、うん、阪神があれかな、クライマックスシリーズに 行ったのかな多分。
あ、そうなんだ。おー、今ね、これね、あなたはラジオに参加してるんだからそっち行っちゃダメ。お客様は構わんけども、はい、ね、ラジオに集中してください。今だからラジ、テレビの方ではね、はい、サッカー観戦をしていただきながらね、ラジオの放送やってるんで、ちょっと音を消音しながらね、観戦していただいてるんで申し訳ないようなんですけども、今得点が入ったということでね、盛り上がってる次第には違いないんですけども、野球の方はだからそういった意味で言うと、はい、ちょっともうシーズンオフになってきてますけども。
そうですね、はい、もう終わっちゃいますね。
ああ、そうですか。なるほどね。でもまあ、今年はいろいろとまたそういった部分で、日本の野球も、はい、いろいろと話題もあったり、ちょっとまあ海外の方で言うと、イチローが200本安打打てなかったりとか、
そうすね、
いろいろありましたけどね、はい、また来年の興味とか、なんか関心あったりしますか。
来年、やっぱりさっきのイチローのネタもそうですけど、うん、やっぱ今年打てなかったんでね、うん、来年どうなるんだろうっていう。
なあ、その辺ですね、興味は、はい。ご自身でなんか野球のあったりするんですか。
すごいちっちゃい頃、うん、小学校の頃野球やってたんですけど、
う
ん、
あ、ほう、
はい、
ほうほうほう、なんでやめちゃった。
はい、
ロックの方に目覚めちゃった。
ロックの方に目覚めちゃって、うん、ちょっともう頭おかしくなっ
ちゃった。頭おかしくなっちゃったら三塁側走ってちゃったんやかすが、ちょっと具合悪いわね、そうなるとね。バット逆さまなって振り始めたりとかね。
そうですね、
なるほどね。はいはい、まあでも野球好き、スポーツマンには違いないわけですね。
やらないんですけど、
ね、あ、やらないんだ。
野球を見てるのが好きっていう。
あ、なるほどね、はいはいはい。まあ、私もめっきり野球見ないんだけど、まあ、でも最近なんかまたそれなりにその野球ファン、コアの野球ファンの方がまた戻ってきてるとか、それはそれでこうどんどんと、一旦ほら本当にこうダメになっちゃったじゃないですか。今はまあ それはそんなに良くないんでしょうけど、だんだんとそういうのがまたね、こう野球のファンが増えてきたりとか、また増えてもらいたいなと思わないではいられないですけど ね、
で
ね。さあ、そんなことで続いて、エミちゃんさん、次いかがでしょう。
そうですね、唯一の音楽ネタといいますか、
はい、
ポール・マッカートニーさん。
ポール・マッカートニーに行きますか。
3度目結婚、
はい、
羨ましいですね。
羨ましいですね。いや、何について羨ましい。3度目の結婚、あんた1回も言ったことないんでしょ。
はい、父ちゃんと結婚してました。
あ、なるほど。今から3度もうできるんだったらしてみたいみたいな願望があったりするってことですか。
あんまないですけど。
ないですけど、一途な方です。それともやっぱりもうそれはあのナイスガイ、
多分一途だと思いますよ
って言っとかないとね、これからの人生もあるしね。でもほら、要するに社交的であって、別に、はい、一途二途三途とかじゃなくて、要するにそのなんていうんですか、お付き合いの上手な方でね、それは別に一人の男性に限らず、なんていうの、そういう社交性を帯びたお付き合いをされて、で、まあ、旦那は旦那っていう方もおいでだわね、中にはね。
そうですね、
うん、その辺はどうなんでしょう、個人的には。
あ、私はすごい友達多いので、
うん、
あちこち飲みに行ったりとか遊んだりとかするので、うんうん、まあ、それは認めてねみたいな感じです、ね、
だから旦那がそれ認めてね、それそういうお前が可愛いよって言ってくるんだ、それでそれでなっちゃん何笑ってるん
だ。なんか目があったんで笑っちゃったん
だけど。あ、そうなの。
はい、
だから放送中だって
言ってる。分かってます、分かってますよ。
はいはい、あとでこれインターネットでオンエアするんだからよ、これ。
あ、してます。
大丈夫、
大丈夫です。
だってまたあれで金子くんとか悲しんじゃうよ、だって金子くんじゃなくてなんだっけ、金ちゃんとか。
あ、金蔵さんは別に大丈夫です。
大丈夫、大丈夫。ちゃんももしあなた の、 あのハズバンドになったとしたら、はい、夏のしたいようにしておいでよみたいなことを言ってくれるタイプなんだろうか。
どうなんですかね。
それは分かんない、なってみると
な、 分かんないですね。お客さんなんで。
そうね、はい、金ちゃんそういうことらしいです
ね。まあ明日会うので、
はいはいはい、まあ、リスナーの方たちね、聞いてくださる方も、はい、そこそこおいでなんで、そういう方たちも交えての放送には違いないんですけどね、
はい、
そんなことで、まあ、今日の時事ネタを聞いていただいたことで、丸石角の CM 挟んで、さあいよいよですね、お二方の、そういったプロフィール等についてですね、触れてまいりたいと思います。それでは CM でこちら。 りますけども、本日はマリナさんからのご紹介、ゲストの方についてですね、お二方それぞれにプロフィール的なものをご紹介しても申し上げたいと思いますので、もしまあ訂正とかね、付帯事項等ありましたら、それぞれに、おっしゃっていただければというふうに思いますね、はい。まず最初は男性陣の方から白子隆さん、ご出身の方は先ほどご自身でもおっしゃっていましたけど仙台の方ですね、お生まれは平成2年3月19日生まれの B 型という噂の B 型でございますよ、はい。趣味が釣り、野球、数学をなかなか、はい、ね、はい、特技の方はギターってことね、はい。好きな音楽のジャンルが、ロック、熱いアニソンね、はい、というふうなことでございますけども、続いて、えみちょさんは、こちらですね、ほにゃほにゃぺけ生まれの 10月1日生まれ、あ、もうすぐお誕生日、あ、もう過ぎちゃったのかな、
過ぎました、10日前、
それはそれでおめでとうございました、
ありがとうございます、
は
い。
ここはもうやっぱりね、永遠の18歳みたいなことでしょうかね。
全然隠してないんですよ。
あ、そうですね。まあまあ様々ですからね。クラシック、これがですね、面白いイントロ、まあイントロデュースって言いましょうか。ご自身の自己紹介で。クラシック生まれロック育ちというね、東京下町は江戸っ子で、噂の B 型でございますね。趣味携帯。これ趣味携帯としか書いてなかったんですけど ね、特技がベリーダンス、音大の声楽科をご卒業、ドロップアウトしてロックな道に進む、はい、ドロップアウトがどういうことかよくわかりませんけど、お好きなエンターテインメントとしてピンクフロイド、ドアーズ、これはマイク・ロンソンでしょうかね、
ミック・
ロンソンですね、はい。T-Rexなど渋いとこ好きですね。サイケディリック、グラムロックに影響を受ける、現在は不思議なパレッツと
バレッツです。不思議なバレッツです。
バレッツと歌謡曲バンド、イノチョ&ザ・スパイダースで活動するということですね。他にもミュージカルやオペラにも、年に数本参加しておいでだといったところですけども、いかがでしょうかということ。はい、いかがですか、特に、訂正とかございませんか、大丈夫ですか。
そうですね、特に。
はい、でしたら、はい、まあ、例えば、まあ、付け足す付帯事項であったりとか、また今の、それぞれのお気に入りの、はい、一押し情報とかでも結構ですし、何かございましたらそれぞれにちょっと個人的なご情報でお聞かせ願いたら、
僕数学好きなんですけど、
そうみたいですね、
もともと好きになったのが、はい、僕宇宙のいろんなことを調べるの、そのためにちょっと数学を勉強して、ほうほう、そしたら数学も好きになったっていう感じなんですけど、
アインシュタインですね。
でなんかちょっとその数学の方じゃないんだけど宇宙の方でちょっと最近面白そうなことが起きるっていうのがありまして、この今の俺らがいる銀河に近いベテルギウスっていう星があるんですけど、それがまあ近いうちに爆発するかもしれない
と。これ大変だ。
まあ影響はないんですけど、
ないんだ、
夜が少し明るくなったりとか、昼間でもすごい光が来るんで太陽2つあるみたいな。
ああ、太陽2つってこの前なんかニュースで出てたね。
そうなんです、はいはいはい。それがなんか、早く起きてくんねえかなと思って。
あ、早く起きてくんねえかな
って。せっかくならこう自分が生きてる間に見たいじゃないですか。それを。だからすごく楽しみに生活をしてますね。
そんな流星群っていうかたまにね、なんかこう星が降ってくるのが団体がこう集まってきたりみたいな話はあるけど、そう簡単にあるもんじゃないんでしょ
う。
だ
そうですね。
ね、
はい、
本当に影響ないのそれ？
うん、影響は全然
ない。太陽だけでもすごい明るいし暖かいのが2つ。
670光年離れてるところだから全然大丈夫なんです。
なるほどね。はい、まあだから福島で原発があっても沖縄ぐらいだったら平気かなみたいな感じなのかもしれないね。
そういう
福島の人には申し訳ないけども、
はい、
だけどどうなんですか、最近そういった科学的な情報っていうとやっぱり高速を超えるニュートリノみたいな話があって、
ね、
アインシュタインのロジックでも全部それがもうなんか逆転してしまうっていう風な、はい、なんか学説みたいなものが出てきましたけど、あの辺なんかの興味とか話としてはいかがですか。
そうですね、でも相対性理論崩れちゃったら、もう今の、その
世界観とか価値観が
変わっちゃうのでね、その辺が、
TBS の久米宏さんと同じ見解ですね、
はい、
だあれはゴシップだと言ってはばからないですね、彼は、はい、
これからだから、どういうふうにいろんな現象にこう型をつけていくのかなっていうのが、
なるほどね、
気になりますね。
そこは面白いね、むしろね、はい、全てにおいて整合性を合わせていかなきゃいけないわけだから、はい、今までのことがじゃあ本当にめちゃくちゃ っていうことになっちゃうし、はい、でどうやってそれを裏打ちしていくかっていうのはそれはそれでまた時間とか労力かかるでしょうしね。
そうですね、だからいい時代に生まれたのかもしれないなっていう。
あんた 何人なの何人っていうか何者なのかってなんか ロック小僧とかなんか役者だったりなのに、はい、随分ね、
いやなんか
アカデミックな
ちょっと興味持つと一直線に一回行っちゃう
んです。なんかあの話し途中ですけども、はい、飲んだりなんかする機会ってやっぱ3ヶ月に結構終わりだった話をしましたけど、はい、こういう会話もやっぱりされる方だったんですか。
下ネタしか言わなかった
どうしちゃったんだよね、やっぱり今日やっぱそのスイッチが入るとそうなっちゃうんだ。今までそのスイッチが入ることがなかったんだ。
この電波意識しやがって、
まあ、時間帯もありますし、
ね、あ、なるほどね、はい、あ、まあまあこんなちょっとあの、なんていうんでしょうね、いろんな部分でね、対外的な部分を気にする B 型も私は初めてですけどまあまあそれはさておいて、はい、さあさあそんなあでもまあなかなか興味深い話です。結構ですよそこはね、はい、さあエミジョさん的にはいかがでしょう。
はい、
あ違うか、まあ、じゃあ逆になっちゃんの方から、そんなお二方にちょっと聞いておきたいようなこととかあったら、あの初めて私聞くんですけどとか、ここでちょっと改めて聞いておきたいんですけどみたいなお話があったら。
うーん、あのエミチョの、うん、携帯って何？
分かんない。
分かんないね。趣味携帯って。そんな、そんななんか携帯を何十台も所有しておいでだったりとか。
携帯好きですけど、私趣味携帯って書いた覚えないんですけど。
なんだろう、どっから出てきた情報なんだろうね。
送ってきてもら
ったの。ベリーダンスとかは間違いないですか？
はい、ベリーダンスはあの1年ちょっと前からやってまして。
なるほどね。はい、まあじゃあ携帯はさておいて、じゃあこれドロップアウトしてっていうのはどうされたんですか？なんでドロップアウトなんて。
もともと、あの、声楽家を、卒業してまして、はいはい、オペラ歌手になりたかったんですよ。でも中学高校のうちからずっとロックが好きで聴いてたんですけど、はいはい、オペラ歌手になるぞって思って大学卒業したんですけど、いつの間にか、なんかあやっぱロック楽しいなって思って、やっぱロックンロールだ
はあ、ということはもうまさしく本当に声楽 のための声楽の勉強しておいでだったのに、
はい、
そういった意味でも、まあ、私もロックンローラーっていうかロック好きなんでよくわかるんですけど、大学わざわざ出といて、はい、なんかこう落語家になるって言い始めたみたいな感じですよね言ってしまえば
だいぶ
いやいや、まあ、落語家の人には恐縮かもしれませんけど、うん、でもまあ本当にそうですよ言ってしまえば、
う、
ね、言葉を選ばずに言うんであればね、
はい、
だってクラシックだとかオペラっていうのはもう王道っちゃ王道じゃないですか、
はい
ね、それを投げ捨てて、
はい、
もうロックンロールの道へ、はい、しかも YouTube 拝見したところになったらもうこんなになってましたからねあのこんなになってたら分かんないけど なんてどう言ったらいいの、
あ
の、
あれは、まあ、ベリーダンスの要素を少し取り入れたりとかサイケデリックな世界観とかを、まあ、私なりに、解放して表現しているものです
ね。生で見てもすごいです
。あ、見たことあるんだ。
あの時ちゃんと、
いや私もできたら生で見たいよあれは。
あ、来てくださいぜひ。
ライブぜひ。うん、あ、だからね、あれやっぱりでもサックスがこうフィーチャリングみたいな感じになるわけですか。なんか演奏の 楽器としては。
わあ、あのバラバラなんですけど。バラバラ、
え、だからユニットっていうのはどんな感じのユニットですか。
多分。見ていただいたのは不思議なバレッツの映像だと思うんですけど、それはバンドのフルメンバーとしては普通にドラム、ギター、ベース、ボーカル、ギターがいて、で私はボイスという形でクレジットしてるんですけど、メインを取る曲があったり、この声楽の要素を取り入れて、そのロックとの融合をしてみたりとか。
私違う YouTube 見たのかな。
割すごい最近ですか。
いやちょっとそれ最近だか何だか分かんない、私が見たのは最近ですけど、
ね、不思議群っていうこの間私がゲスト参加したやつかもしれません。
いやライブハウスの中をもうなんかこうあの なんて言ったの、本当にこう、こうああ手をねこうくねらせながらテンタクルスみたいになって踊ってたから、でそれもサックスがもうフィーチャリングされてて、あの本当に例えばあのなんていうかキングクリムゾンみたいなね、
はい、
ああいう超前衛的な感じだったから、
はい、あのあるロックバーのマスターに見ていただいたときに、ピンクフロイドとキングクリムゾンと XTC を足して3で割ったようなバンドだねって言われました。
じゃあやっぱりそうかもしれないね。でもくねくねくねくねくねくねタコラみたいなって踊ってたからいやすげえなと思って、こんな子来るんだと思ったら彼女だったじゃん、ね、あ見たことあるじゃんみたいな
母ちゃんでした
ね、稲垣さんね、だから、はい、芝居の印象と全然違ったから、はい、ちょっと驚いちゃったんですけど、
名前が2つあるのは、ずっとその性格は稲垣恵でやってきたのと、同時に、まあ、なんかキャラクターを分けたかったので。
なるほどね、あそれはそれで面白いよね。
ロックの活動の方は全部エミチョって言ったんですけど、最近なんか分ける必要ないなって って思ってきて
あ、そうですか、
まあ、どっちも私だなって思ったので、
うん、まあなるほどね、
どっちかに統一しようかなと思ってるんですけど、でも今更えみちをやめられないので、
うん、だそれはそれで面白いんじゃないかと思いますけどね、
はい、
はいはいはい、なるほど。でもまあそれで、成功されたっていうことになれば、別にその社会的な部分での成功とかそのお金の面での成功がだけは成功じゃないですけども、決してドロップアウトっていうんじゃなくてね、そういうことでサクセスには違いないんでね、
はい、
あのそれこそ白子さんとかね、もうロックでギターなさるわけだし、はい、こことまた新たなユニットみたいなことになるかもわかりませんしね。
やっちゃう、
それこそだ
からまた子供作っちゃう、
また子供作っちゃう、
お芝居の話にしといてくださいね、とりあえずね学園はそこまで責任持てませんからそこら辺はなっちゃうね、なんかあなたたちも加担したでしょみたいな話になると、私は責任取れないんで、
いやもう知らないです
そこはあなたも大人だね、
はい、
はい、まあ、そんなこんなんでね、まあ、お二人のプロフィール簡単にご紹介させていただいたということで CM について、今度は根掘り葉掘りですね、学業的な Q&A で伺ってまいりたいと思いますよ。 CM でこちら、関わりなくもうサッカーに釘付けの状態でございますけども
、はい、
今はこれは一体
2-0
になっちゃったんですか、
はい、
これだってなんか格下のなんかチームらしいじゃないですか、
うん、
そういった意味では日本はねもっとガンガンと点入れて頑張っていただかなきゃいけないのかなというふうに思ってますけども、あ、まあまあそんなことでテレビのサッカーの噂さといて学園放送の方を続けていくわけですけども、こちらの方はですねゲストに白子隆さんとエビチョさんをお迎えしているということですね。学園から Q&A でいろいろですね、伺ってもらいたいと思いますんで、お二人ともご視聴のないところで、アンサリングを願いたいというふうに思います。さあそれではなっちゃんの方どうぞ。
はい、改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まいそして日頃のお
仕事、差し支えなければ結構ですよ、
はい、はい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、白子隆です。はい、年齢は21歳、はい、お住まい
21なんだ、
若いね、
まあ平成生まれなんで
そうかそうか
、お住まいは神奈川県は横浜市でございます。
うん、
で、まあ、日頃のお仕事と活動、まあ大学生で役者をやっておりまして、
うん、
あとは、まあ、ギターを弾いております、
うん、ギターどんなギター弾いてらっしゃるの？それこそハードロック系、エレキ、
何エレキで、基本的に変形ギターしか弾かない人なんですけど、
なんとかエクスプローラーとか、
はい、
フライングブイーターとか、そっちかい、そうなんだ、頼もしいな、ある意味な、だとしてマイケル・シェンカーとか好きだとする、
いやあんまり
わかんない、
はい、
うん、最近のアーティスト、ギタリストどんな人がお好きだったりするんですか？
最近のアーティストはあんまり知らないんですけど、うん、でも、もともとバンドを始めるきっかけっていうか、
はい、
影響を受けたのは、X のヒデさん、
あー、X ね、はいはいはい、
なんで、まあ本当にね、自分も真似して髪の毛ピンクにしてみたりですとか、あ
、まあ、ピンクスパイダーだ、
はい、
はいはい、
激しいこともやってみたりですとか、
ピンクのアフロはどうですか？
ピンクのアフロ
一緒にかぶる？
一緒にかぶっちゃう？
かぶる
よせよ
よせよもう反応困るだろこの野郎
はいはいはい、あ、なるほどね、
はい、
まあ、でもギターは好きでと、はい、いうことですね、はいはい、でまあ、今学生さんをやっておいたと。
そうですね、
基本的にはね、そんな中でお芝居も一緒に、
はい、
声優とかもやるんでしたっけ？
声優はやったことないですけど、
そうかそうかそうか、なんかなっちゃんの影響でね、影響っていうか、その印象で声優もやっておいたかなっていう感じがしたんですけども、うん、お芝居メインですね、じゃあね、はい、なっちゃん声優やるじゃない、
ああで、ちょっと今企画してる内容で、うん、ちょっと高橋くんに声かけようかなって思ってるのが、うん、 あって、それですかね。
ああ、
ぜひやらせていただきたい、う
ん。なるほど。それじゃあそっちの方面もどんどん頑張っていただければと思います。
お願いします。
はい、じゃあ、えみちゃん
お願いします。
はい、えみちょうこと稲垣めぐみでございます、はい。
めぐみちゃんなんだよ。うちの妹と同じ名前なんだよ。うちのめぐみっていうのは、本当は名前気にやすいな、これが。
じゃあ、めぐみって多分。
言うこと聞かねえんだ、これがまたな。でも可愛いんだよ。めぐみって言ったぐらいで。全世界でめぐみが可愛かったら困っちゃうけどな。まあまあ、でも、めぐみっていうのはどういうめぐみをいろいろ書くんですけど、恵まれる恵っていうのも書きますし、
はい、
ひらがなで恵みもありますけども、
はい、本名としては恵みはひらがななんですけど、はい、一応両親から一字ずつ恵むと美しいをもらってるので、うん、そこを違う読み方をすると、うう、ね、恵美町です。
なるほど、
はい、
恵美町さんね。でもどっちとも呼ばれてるわけよね、
はい、そうですね、今圧倒的に恵美町の方が多いですね、知り合い的に、
はい、はいはいはい。で、恵美町さんは普段はは
い、
どんな風にしてお過ごしなんでしょうか。
主に音楽活動ですね。
はい、なるほどね。でお芝居をたま、まあ、その舞台をやったり、はい、で最近はもうオペラとかめったにやらないんですか。
オペラは年に1回ぐらいで、あと舞台でちょいちょい声をかけていただいて、それが年に 2,3 本。
なるほどね。
今年もあと11月12月に1本ずつ。
なるほど。なっちゃん、さっきのお話じゃないけど、えみちょさん絡みでは何か一緒に企画だとかそういうのやって
ますか。その12月の舞台で、うんうん、それにはたかしくんも一緒に出て、ときちゃんが主催でやる、
はいはいはい、大丈夫
あのちょこっと台本読ませてもらったんですけど、すごい気になる面白い台本でした。はい、
時の世界から生まれてくるものが面白くないわけがない。
なるほどね。そこまで言われるっていうのは時ちゃんまたね、いや本望だと思いますよ、それはね。役者としてのね。はいはいはい。はい、続いて。
はい。これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
はい。そうですね。前にちょっと V シネマの仕事をした時にですね、まあホラー映画だったんですけども、なんかこうすごい言い合いをした後に、僕は刑事の役だったんで、こう拳銃取り出してバーンって撃つっていうシーンがあったんですよ。その言い合いがもともと結構長くて、終わったと思ってあと銃で撃つだけだと思ったら、これを引いてなくてですね、
トリガーをね、
はい、でカスッカスッってなってNG が出てしまいまして、その前の言い合いがすごいいい感じで言ってただけに、
編集とかでダメなの、できないの。
編集でできるみたいだったんですけど、なんか一個でこう回してたところだったんで、
もったいなかったね、そこはね。
そうですね。
でもそういう経験を踏まえながら役者の本物になってくるんじゃないですか。
はい。
ねえ、
その言い合ってた向こうの方がちょっと先輩の方だったんで、もう申し訳ない。
ないですと。
はい。
やっぱそういうのあるんだね。
はい。
なるほど。さあ、エミジャさんって言えないですか。
困ったこと失敗したことというと、私はライブ中によくこけるんですよ。
じゃあこけるなよ。こけないようにしてもこけちゃうんだ。
いやもうそんなこと考えてられないぐらい頭も振りますし、踊りますし、
あの動きじゃそうなるだろうな。
で一度すってーんって本当にすっ転んだことがあって、あとヒールでバーの上に乗るのが好きで、ダッとピンヒールの高いのでバーに乗って、そのまま起こしたりとか、よくありますね。
そりゃこける
わ。あんただけが気をつければいいことじゃない。まあでもそれは、
って、ね、でもみんなそれお客さんも結構、あ、またこけたみたいな。それも楽しみの一つみたいなんで、ね、これからもこけようかと。
でもね、YouTube でね、森高千里がね、森高千里っていう可愛いアイドル系の僕らの頃の、はい、まあ、年下なんだけど、お嬢ちゃんが17歳っていう曲を歌ってて、はい、その子がやっぱステージングの時で、裾のこう長いやつを踏んづけてて、こけちゃったんだね。
はい、
でも大フィーバーだからね、観客は。
そう、トラブルが起こるとお客さんは喜ぶんですよ。
いや、それを、自分で、味を秘めちゃってどうするんだって感じもしないでもないんだけど、まあ、はい、でも気をつけないとね、何しても、ね、
そうですね、怪我だけはしないように、
そのようにお願いしたいと思います。はい、最後になりますか。
はい、最後にお二人のこれから自身でやってみたい何、これからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、
はい、じゃあもう一回僕から
聞
かせていただきます。僕ちょっと役者とかもやってるんですけど、はい、自分で自主制作の映画をプロデュースもさせていただいてまして、それがちょっと完成しまして、 未来創造堂っていう映画なんですけど、ほうほう、まあ、一人の夢をこう忘れてしまったというか封印してしまった女の子がとあるこうカフェに行っていろんな人と出会って夢を思い出して叶えていくみたいなストーリーなんですけどね、はい、なんか女の子が女の子受けしそうな感じのお話になってます。まあ、YouTube とかで確か予告編が流してあると思うので、
何で検索するの？
未来創造堂で検索すれば多分出てきますんで、うん、はい、ぜひ見てください、はい、よろしくお願いします、
はい、個人的なあれはそれでよかったですか、お知らせって言いましょうか。その他にも
ライブとか最近やってないの？
俺忙しいからね今、そっち関係で。
うん、あ、そうなんだ、ね、はい、はい、じゃあそれは結構。じゃあさ、えみちゃんさん的にはいかが？
はい、これからのライブの予定が、うん、10月29日に、先ほど名前が1回だけ出たんですけど、うん、イノチョ&ザ・スパイダースという今歌謡曲バンド
出ました。これスパイダースってうまいねこれね、なかなか。
そうですね、
スパイダースにかけたわけでしょ。
さ、そうです、はいはい、カバーとかもやったりするので、
ザ・スパイダースね、坂井正明さんとか、はい、うん、はいはい、井上陣さんのね、うん、
あの GS にコーラスを入れたりとか。
そんなのやるの？マジで GS やるんだ。
そうですね。
あ、いいな、彼女だって GS 聞きたいな。
あ、私はこれはコーラス入れるだけなんですけど、あとは歌謡曲をバシバシ
歌える。 GS 歌えない。
GS って男性のイメージ強いんですけど、
まあ、GS の時代感もある曲だったらね、くくっちゃっていいんじゃないかと思うから、
はい、
なんかそういう、例えばなんか僕ら言っても、まあ、分からないと思うから言わないけど、うん、あの当時のね、あの、はい、例えば、その伊藤ゆかりだとか、そのマリアとか、なんだっけな、まあ、そういうエンターテインメントすごく、ポップスだとか、そういうのをこう、はい、ね、アレンジして歌っておいでの、あのアーティストの方たくさんおいでだったんで、はい、まあ、ちょっと GS よりも遡りますけど、なんか歌ってもらいたい感じあるな。
昭和歌謡をロックアレンジしたりとか、うん、イントロ洋楽くっつけたりとか、そういうこともやったりしてますね。はい、でそれのライブが、う
ん、やるんだ、
はい、最初は4月に1回きりの予定で、神田のライブバーのマスター、イゾルデというライブバーがありまして、うんうんうん、そこのマスターにちょっと歌姫欲しいから歌ってくれない、うん、って言われて、いいですよ、1回だけの予定だったんですけど、それがなんか好評で、はいはいはい、すごい盛り上がってしまって、ららららまたやるぞ、で7月にライブがあり、8月にライブがあり、次10月だって言って、次で4回目になります。はい、
楽しみなんですよね。
すごい本当に盛り上がるの で、うん、で不思議なパレッツってさっきちょっとサイケデリックな感じとか、うん、シリアスな曲とかも多いんですけ ど、うん、どこっちはとにかく盛り上げて楽しんで、はい、みんなお客さんが、うん、上の世代の方が集まるんですけど、うん、昭和歌謡なので、もうすごいキラキラした眼差しで楽しんでくれるので、
うんうん、いやムードあるもん、またそんな感じのね、なんていうか、そういう、まあ、現代的なものもあり、まずちょっとレトロチックな感じもあってね、
はい、
あとはじゃあそういうのをまた今度お皿みたいなことになっていきましょうか。お皿って言いましょうか。レコーディングして、まあ、そういうのをこう本格的にセルにかけるみたいなね。
はい、
はい、
であとはその11月の舞台と12月の舞台はブログとかで書いてるんですけど、うんうん、その他に、うん、もう一つ違うバンドを今年中に始めようと思ってますので、はい、それはぜひお楽しみにお待ちくださ い、
って感じで。いでもあなた の、 その情報をかけようと思ったら特になんかブログとか何かそういったのありますか？分かりやすい。
はい、あります、はい、ミクシーとかもやってるんですけど、はいはい、アメブロで、うん、
エミチョさん
普通にエミチョって検索するだけで、うん、もうアメブロとツイッターが引っかかるようにいつの間にかなりましたので、
エミチョさんで追いかけていけば、
はい、猫娘歌うたいという
猫娘歌うたいなるほど、ね、
ベタな感じのタイトルでやってますので、ぜひ検索してください。
そちらの、はい、行き着く先はそのこれから企画しておいでるバンドの、
はい、
パフォーマンスにも行き着けると。
そうですね、
白子さん的には特にありますか、はい、そういった検索サイトみたいな。
僕は多分ツイッターでつぶやいてるので、
ね、
ハクっていう名前で、うんうん、漢字の白で探してくれれば、うんうん、僕多分いると思うんで。
なるほどね、
いっぱい引っかかりすぎちゃうじゃん。
確かに
アルファベットで、
ここの学 F のブログのところに、うん、今日のレポートと一緒にリンク貼らせてもらうので、
うん、
はい、よかったらそちらの方で検索してください。
ぜひフォローしてください。
分かりました。あ、でも最後にちょっと夢とかまだ聞いてなかったので、それぞれに今後のそういった、まあ、近しい夢、遠い夢あるんでしょうけども、大きな夢、小さな夢あるんでしょうけども、それぞれになんか着地点的なものでもいいですし、なんかこうもっと足元を見つめたものでも結構なんですけども、それぞれに夢とかっていうことどういうことになりますか？
そうですね、はい、僕はなんかちゃんと自分でいろんなものを 管理できる役者になりたいなっていう、
あのマネジメントだったり、やっぱ役者なんだそこはね。
そうですね、プロデュースだったりっていうのを事務所とかに頼んないで、自分で全部ちゃんとできるようなきっちりした役者になりたいな
っ
てい
う。これ正直の B 型ですね。そこはね、
何ですかさっきから B 型 B 型 B 型 B 型って、
いやいや B 型の人興味津々なんで私。はい、じゃあそんな B 型のお嬢さんはいかがですか。
あの先ほどバンドを新しく始めるのが今年の目標なんですけど、今まですごくあの上の世代の先輩たちにすごく可愛がられて育てられてきたので、それを今度は自分で形にしていきたいなと、はい、それがでずっと音楽を続けていくことが目標ですね。
ずいぶんまた堅実ですね。それはもうなんか自分 の要するに利他的じゃないですか、自分利己的じゃなくて、そういうことなんですか。
そういうことですね。
おあなたのラジオ向きのコメントですね。そんなことないですか。大丈夫ですか。
はい、
なるほどね。それは素晴らしいね、なっちゃんね。
はい、
素晴らしいね。
すごいです。
すいません、根が真面目なので。
なるほどね。
そうですね、
はい、
イエスロックンロール。
B 型の人がそうじゃないっていうことを申し上げたつもりは一切ないんですけどね。そういうことらしいですよ。
はい、
はい、そんなことですね。ちょっとまあこれね、インタビューのコーナーも設けてたんですけども、皆さんもサッカーに夢中なもんですから、あの早く番組的にはね、これもあのお開きにした方がご迷惑もなくていいと思いますんで、今日はまあ、はい、名物の恐怖のインタビューコーナーはまた次回という形でですね、はい、CM について、じゃあまあエンディングとさせていただきたいと思います。今日お付き合いいただきましたのは、リーソギ、ここでは白子隆さんとエミシャさんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ロックロール、
ロックロール。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719、3710-9719、魚常だい。
う
まい。
東映、東映、東映自動車、車保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。
サンママンことキーボーです。
エンジョイヒメネーです。
恋の街楽大、楽大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、楽大
どうぞよろしく。
FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということで、さあなちゃん的にいかが。
はい、高橋くんとも あのメグさんとも、はい、お芝居の話とかはしてても音楽の話ってしたことなくて、私が音楽はもう全然わからない人なので、
いやいや
もうそういうロックの詳しいこととかはもっと詳しくもう全然わからないので、今日ここでこういう話聞けたっていうのはすごい新鮮でよかったです。もう面白かったです。よくわかんない単語をちょっと変えて検索しようかなと思って、
ね、それはね、それはいいことだよ、
逆にね、はい、
なっちゃんのそういうこうなんかやっぱり眼差しだったりとか、そのなんちゅうの、そういうあの先輩に対する思いみたいなものがそういうものを引き出したと言っても過言じゃないんじゃないですか。
そうなんですか、わかんない
そういうことにしておきましょう。
そういうことでじゃあ、ね、お願いします。
はい、はい、さあそんなゲストのお二方ですけども、いかがだったでしょうかということで、さあ白子さん的にはいかが。
はい、すっごく楽しかったです、ね、
ありがとうございます。
楽しかったね。
ただもうちょっとロック話した
かった ね、
ロック話になんなかったね、
はい、
だからもうこれ前半全部すっ飛ばして今度はオープニングからいきなり言いましょう。今度は
オープニングはもうロックロールで始めます
いきたいですねまあまあちょっとまだ語り尽くせない部分もありましょうから、はい、まあこちらイーファームさんは居酒屋さんでございまして、ね、お安くまた美味しいものを提供してくれますんで、マスターは見えても本当に太っ腹ないい方なんでね、はい、VTR 出てますけども、もしよかったらね、この後もまたロック話で花を咲かせることができればというふうに思います。また今後ともちょっとどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、院長さん的にはいかがですか。
はい、あ、本当楽しかったです、はい、としか出てこなかったんですけど、
うん、どうしましょうね。え、何がどうしましたか。
は
い、
どうした。
いや
うん、まただから、
こう見えて緊張しいなので
そうですか
、はい、
いやいやいや、でもあのライブ見てるとそんなじゃないかという印象ですけどでもぜひ生のやつ拝見したいんで、またいろいろ告知くださいね、お知らせくださいね。
はい、ぜひ、ありがとうございます。
どんどんお知らせさせていただきますので、
はい、はい、よろしくお願いします。
またそしてまたこの学園風の方にも懲りずに、どんどんとお出かけになっていただきますように、ね、よろしくどうぞお願いします。でね、学園風ね、学園風のね、秋のいつもね、学園風文化祭っていうのやってるんですよ、はい、で今もそういうの方募集中なんで、よかったらどんどん参加していただいて、はい、なっちゃんにもちょっとこの後またいろいろそんなことでねお話しさせていただければと思うんで、
はい、
できれば、まあ、マスターとも相談なんですけども、そういったことで11月ぐらいにね、そういうちょっとこうエンターテイメントの方と集まっていただいて、まあ、何かしらそういったこうちょっと文化祭的なことをやれればなって、今年で3年目なんですよ。できちゃちょっと途切らしたくないので、はい、まあ皆さんまたそういう興味の関心がありましたらね、ご参加ご協力いただければというふうに思います。さあそんなことでですね、次週10月18日火曜日放送第3週目サブパーソナリティ前田ゆかりさんがの担当なんですけども、前田さんちょっと残念ながら個人的な事情でお休みということでですね、ただいまスタッフ調整中ながら番組的にはいつもと同じく、楽しく愉快にお送りしてまいりますので、引き続き、リスナーと関係者の皆さんには学園のホームページ http://学大 -fm.com/ にて、ご情報をご確認いただきつつ、また、そちらあてご意見ご感想とどんどんとお寄せいただければなというふうに思います。さあそれではですね、ライブご調子の皆さんと一緒にですね、番組の方を締めてまいりたいと思いますので、大山さんの方、ご協力いつものようにお願いできますでしょうか。大山さん、なんかちょっと今日インタビューとかしたかったんだけど、サッカーにちょっとね、皆さん注目中なんで、帰ってね、すいません、帰ってまたインタビューとかご協力いただきますようによろしくお願いします。そして番組最後になりますんで、皆さんいつものお約束、私が学大 FM ではまたと申し上げましたら、来週という元気なコールでお開きにしていただき、トイレに帰ったあなたもよかったら一緒に付き合って、聞いたでしょ、トイレで聞いたでしょ、大丈夫ですね。はい、それではよろしゅうございましょうか。はい、皆さんもよろしいですか。
はい、はい、
そんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
はい、サッカー頑張れ。
YJFM、YJFM、こちらやるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。